Good morning.
皆様おはようございます。
The brother here said I came to Japan as a missionary.
私は宣教師として日本に来たというふうに紹介を受けたんですけれども。
I was saved in Japan.
私は実は日本で救われたんです。
Okay, so, I certainly was not a missionary.
そういうふうに見えるでしょう。
誰でも救われますよ。
誰でも、そうです。誰でも救われます。アメン。
Okay, let's pray.
お祈りしましょう。
Oh, Heavenly Father, we praise your name.
天の父なる神様、あなたの皆をあがめます。
We thank you for this beautiful day.
今日の日をありがとうございます。
Lord, we thank you that as brothers and sisters in Christ that we could worship you together.
キリストにある兄弟姉妹と共にこうやってあなたを賛美する。この時を感謝いたします。
We pray for Pastor Kuroda and his wife as they're in Hokkaido for a safe trip back home.
北海道に行かれている黒田先生とご夫人をどうぞ良い時を持ってそして無事にここまで帰ってこられるようにお守りください。
Lord, we pray that the messenger and the translator will not be an obstacle to your word.
あなたの御言葉に対してこのメッセージを語る者と通訳する者が邪魔にならないようにどうぞ導いてくださいますようにお願いいたします。
We pray in Jesus name.
イエス様の皆を通してお祈りいたします。
Amen.
Amen.
Okay, if we can open up to your, the handouts I gave here.
お手元にプリントが用意されていると思いますので、それを見て、これに沿ってメッセージを取り継いでいきたいと思います。
Let's first read 1 John chapter 4 verse 7 please.
まず第一ヨハネの手紙4章7節を読みましょう。
We'll read aloud.
大きな声で読みましょう。
So they can hear us from Namba.
Namba から私たちの声が聞こえるように。Namba からじゃない、Namba に、私たちの声が聞こえるように、読みましょう。
はい。
はい。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ神を知っています。
The theme for this morning is the love of God and its effect on his saints.
今朝のメッセージのテーマは神の愛と聖徒へのその影響です。
I heard last week it was your 21st anniversary as a church.
皆さんはこの教会の21周年をお祝いなさったというように聞いております。
And that 21st anniversary is one example of God's love and its effect on the saints.
この教会が21年間続いたということは神様の愛とその神様の愛がクリスチャンにここの教会の方々に影響を及ぼしたということを表す一つの例だと思います。
You are all examples of God's love in this world.
皆さんはどなたもが神の愛をこの世に証しするものとなっておられます。
So tomorrow, this morning we'll be just reviewing about God's love.
ですから今日私たちがお話しさせていただくのは、皆さんにとってはもうすでにご存知のことです。それを皆さんと共に復習したいと思っています。
We'll be speaking in three points.
3つのポイントでお話しさせていただきます。
The first point is the essence of God's love.
1つ目は愛の本質。
The next point is the fruit of God's love.
2つ目が愛の実。
And the last point is our testimony of God's love.
そして3つ目に神の愛についての私たちの証です。
Okay, as you know, there are seven words in the Greek language that are called love.
まず一つ目のポイントです。愛の本質。ご存知のようにギリシャ語には愛を表す言葉が少なくとも7つあります。
But the word that's used in the New Testament is one, the only word that's really used is, well, the one used the most is agape.
新約聖書で最も使われている言葉はアガペです。
Agape, it is, it means,In simple terms, it means unconditional love.
アガペというのは、無条件の愛という意味です。
And of all the seven Greek words that we have, it is the highest level of love that the Greeks could write about.
ギリシャ語にある7つの愛を表す言葉の中で、このアガペというのが最も崇高な形、 であると言われています。
the other six words of in Greek all were based on the human emotions.
他の愛を表す言葉というのは人間の感情や情緒に基づいている言葉です。
But agape was the only word or is the only word that's not based on human emotion.
しかしこのアガペという愛は私たちの感情や情緒ではなく
It's based on will.
意思に基づいている言葉です。
I'll say that again. Agape is not based on emotion, it's based on will.
アガペ、愛ですけれども、アガペという言葉は人間の感情や情緒に基づいた言葉ではなくって意思に基づいた言葉です。
Now some people say, well, you say agape, if you say, oh, the word agape, people say, oh, that's God's love.
アガペというのは、ああ、神の愛ですねというふうにおっしゃる方がいます。
Now that's not completely wrong.
完全に間違いだとは言わないです。
But it's not completely correct.
けれども完全に正しいとも言えないんです。
Just as God's peace transcends human understanding, God's love transcends, is above our ability to understand.
神の平安が全ての人間の理解を超越しているように、神の愛というのも全ての人間の理解を超越しているからなんです。
The word that we see in Greek is only a shadow.Of God's love.
ですからギリシャ語のアガペという言葉も実際は神の愛を全部表した言葉ではなくって神の愛の影となっているわけなんです。
And that's why we in order to understand the essence of God's love, we have to go through the scriptures.
ですから神の愛の本質を理解するためには聖書を探る必要があります。
It is through this word of God that we understand the word of God.
神の御言葉を通して神の御言葉を理解します。
And there are many scripture passages about love in the Bible.
聖書の中には神の愛の本質を表しているたくさんの聖書箇所があります。
But we'll focus on one this morning.
今朝は一つだけ、注目して見てみたいと思います。
Let's please read aloud together 1 Corinthians chapter 13.Verses 4 to 7.
第1コリント13章4節から7節を読みましょう。第1コリント13章4節から7節です。
は
い。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。
This passage is often read at Christian wedding ceremonies.
この箇所はキリスト教の結婚式でよく読まれます。
It is to remind the newlywed couple.Of how they should love each other until the day they die.
新婚のカップルに互いに愛し合うように、その、命の尽きるまで愛し合うように促し、励ますために使われます。
It is a good passage for newlywed couples.
結婚のための良い聖書箇所だと思います。
But this passage was not written for a Christian wedding.
しかしこの箇所はもともとは結婚する二人のために書かれたのではないんです。
It was written to a church in Corinth.
これはコリントの教会に向けて書かれたんです。
And as you know, the church in Corinth had a lot of problems.
そしてご存知のようにコリントの教会というのは様々な問題がありました。
So 2000 years ago, when through the Holy Spirit, Paul wrote this to the church in Corinth to teach them about godly love, we're doing the same thing this morning.
2000年前使徒パウロはコリントのクリスチャンたちに神の愛の特徴について教えていたんです。で、同じように2000年後の今日私たちもこの箇所から学ぶことができます。
If you read the passage in 1 Corinthians 13:4-7 you'll notice that there are seven characteristics of God's love described.
この箇所で神の愛がどのようなものであるのかという 7つの特徴が書かれています。
And then there are eight that describe what God's love is not.
そして、神の愛はこのようなものではないという8つの特徴も書かれています。
Here are the seven of what God's is. God's love.
それでは神の愛はこのようなものであるという特徴ですね。
God's love is patient.
神の愛は寛容です。
Kind.
親切です。
Rejoices in truth.
真理を喜びます。
Bears all things.
すべてを我慢します。
Believes all things.
すべてを信じます。
Hopes in all things.
すべてを期待します。
And endures in all things.
そしてすべてを耐え忍びます。
Please notice, the words connected to patience are written three times.
もしかしたら気づかれた方もいらっしゃるかもわからないですけれども、寛容に関連した言葉が3種類違った言葉で書かれています。
Three times.
3度ということですね。
And God's, and this is now the eight words of what God's love is not.
次に神の愛はこのようなものではないという、特徴、8つの特徴。
God's love does not envy.
神の愛は人を妬みません。
God's love does not parade itself.
神の愛は自慢しません。
God's love is not puffed up.
神の愛は傲慢になりません。
God's love does not behave rudely.
神の愛は礼儀に反することをしません。
God's love does not seek its own.
神の愛は自分の利益を求めません。
God's love is not easily provoked.
神の愛は怒りません。
God's love does not think evil.
神の愛は人のした悪を思いません。
And God's love does not rejoice in iniquity.
神の愛は不正を喜びません。
Brothers and sisters, there are many passages in the Bible about that describes God's love.
他にも神の愛の本質を表している聖書箇所はたくさん聖書の中に書いてあります。
But for us, the believers, just as one passage is so beneficial in reminding us of how we should love other people in godly love.
しかし、この箇所だけでも私たちにとっては神の愛とはどのようなものであるのかということを毎日毎日思い起こすために有益だと思います。
If we do not love, If we do not love from Monday to Saturday in God's love, on Sunday we're not going to be able to love people at the worship service.
もし私たちが月曜日から土曜日まで神の愛で生きていないんだったら、この日曜日に神の愛で礼拝を捧げるということはできないと思います。
I'll say that one more time. If we cannot love in God's godly love from Monday to Saturday, when we come to church on Sunday morning, we will not have godly love.
もし私たちが月曜日から土曜日まで神の愛で生きていないなら、この日曜日の礼拝を真に神の愛で行うことはできません。
I'm sure you're all fine with love.
もちろん皆さんその愛を見つけてらっしゃると思います。
I'm not talking about you.
皆さん、
Everyone's okay.
大丈夫ですよ。神の愛を知ってらっしゃるはずですから。
When I speak like this, I'm not angry. This is passion.
怒ってる、叱られているというふうに思わないでください。もうすごく情熱的な方なので。
Okay. Now, 汗かいてる。Okay. If we don't have God's love on Monday and Saturday, then on Sunday we have only a weak testimony.Of God's love.
月曜日から土曜日までその神の愛で生きていないということは、この日曜日の礼拝というものも神の愛の弱い証となります。
Or it's a deceptive, it's a lie, our testimony.
最悪の場合はそれはごまかしの証というふうになります。
Again, I'm not talking about anyone here.
皆さんのことを言ってるわけではありません。
Now with that in mind, how do we examineHow God's love is working in our life, personal life.
それでは私たちのその一人一人のその人生の中で、その神の愛がどのように働いているのかというのをどうやって分かればいいんでしょうか。
How do we see God's love influence our life?
神様の愛が私たちの人生にどのように影響を与えているのかというのをどうやって分かればいいんでしょうか。
Brothers and sisters, as we walk our Christian walk, we and those people around us, we should be able to see the fruit of God's love in our life.
神の愛で生きている、神の愛で生かされているということは、私たちの周囲の方にそれが形となって見えることで分かります。
And that's actually this message here. The second point here is the fruit of the love.
そこで二つ目のポイントに入ります。愛の実。
And this is the passage we read before.
先ほど皆さんとご一緒にお読みした箇所です。
Can we read again Galatians chapter 5, verses 22 and 23, please?
はい、それではガラテヤ5章22節から23節をもう一度読みましょう。ガラテヤ22節から23節です、はいはい、しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。
Now there's two interpretations of this passage.
この聖書箇所に、二通りの解釈があります。
One interpretation is that there's nine fruit of the Spirit.
一つ目の、解釈は、御霊の実が九つありますという解釈です。
The other interpretation is that there's one fruit, love, and the other ones come from that.
そして二つ目は、愛という一つの実があって、他のものはその愛の実から出てきているという解釈です。
Now, either or both are interpretations are fine.
どちらとも正しい解釈だと思います。
Let me explain.
説明させてください。
Without God's love, there is no true joy.
神の愛なしに真の喜びはありません。
Without God's love, there is no true peace.
神の愛なしに真の平安はありません。
Without God's love, there is no true long-suffering.
神の愛なしに真の寛容はありません。
Without God's love, there is no true goodness.
神の愛なしに真の善意はありません。
Without God's love, there is no true faithfulness.
神の愛なしに真の誠実はありません。
Without God's love, there's no true gentleness.
神の愛なしに真の柔和はありません。
Without God's love, there's no true self-control.
神の愛なしに真の自制もありません。
Now some Christians may say, but Tony, that brother there, he has a lot of great spiritual gifts.
あるクリスチャンは、いや、ちょっと待ってください、トニーさん。この人が、あの人が持っている素晴らしい霊的な賜物を見てください。というようなお方がいるでしょう。
He speaks godly words.
この人は神の言葉を語っています。
He speaks with godly knowledge.
この人は神の知識を語っています。
He shows a lot of faith.
この人は大きな信仰を見せています。
He sacrifices his wealth to the poor.
自分の富を貧しい人に施しています。
He would even sacrifice his own body to give to others.
自分の体を人々のために犠牲にするような人です。
From our perspective,That person may be showing fruit of a brother, of a believer's life.
私たちの考え方によると、これらのことはクリスチャンの人生において神の実のように見えると思います。
Yet, if those things are done without godly love, from God's perspective, they mean very little.
しかしこれらのことが神の愛なしに行われると、神の視点からでは少ししか意味をなしません。
You can do great things in the world for God, but if we don't have love, it means nothing according to God.
神様によると素晴らしいことをしても愛がなかったら何の意味もないということです。
That's not my opinion.
これは私の意見ではありません。
It's written in the scripture.
神の御言葉の中に書かれているんです。
Let's please read 1 Corinthians chapter 13 verses 1 to 3, please.
第一コリント13章1節から3節を読みましょう。
Let's read slowly.
ゆっくり読みましょう。第一コリント13章1節から3節です、
okay.
はい、たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても愛がないなら やかましいドラやうるさいシンバルと同じです。またたとえ私が予言の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら何の値打ちもありません。またたとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません。
I was very grateful for the hymns, the songs that we sang this morning.
今朝皆様とご一緒に賛美した聖歌。
聖歌と賛美。
聖歌と賛美に本当に感謝します。
Because of that hymn, actually I was thinking as we were singing those hymns, you don't need this message.
この本当にこの賛美している間に賛美の歌とそれから聖歌で、あ、今日のメッセージもういらないんじゃないかというふうに思いました。
Now, we do have to understand though that as human beings we are created in the image of God, but we're born in the image of Adam.
私たちは神様の似姿で作られたものですけれども、アダムの形を持って生まれています。
We're born in sin.
つまり罪を持って生まれているということです。
That's our condition.
これが私たちの状態です。
But another having said that, there, for a Christian, there's one major obstacle that we can create that stops his godly love.
ここまで神の愛を理解していても、クリスチャンとして自分たちで作ってしまう大きな障害物があるんです。
And this will prevent from the this will prevent the fruit of love to grow in our life.
それによって愛の実が育たなくなってしまうのです。
It's the lack of forgiveness.
それは許しのなさです。
I'll say that one more time. In the church, one of the terrible things I see are Christians who don't forgive.
教会の中で最も、ひどいことを見るのは、クリスチャンの間で許しがないということなんです。
They want God's love.
皆さん神の愛はいただきたい。
They want God's blessing.
神の祝福はいただきたい。
But they don't want to forgive.
けれども許したくない。
We're commanded to forgive. Just as we're commanded to love.
私たちは愛しなさいと命じられています。それと同じように許しなさいとも命じられています。
Let's read Colossians Colossians, the letter to the Colossians chapter 3 verses 12 to 13 please.
コロサイ3章12節から13節を読みましょう。コロサイ3章12節から13節です。はい。それゆえ神に選ばれた者、聖なる愛されているという者として、あなた方は深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。
It's not here. I've had Christians say to me, Tony,I will not take revenge on that person, but I won't forgive that person.
クリスチャンの人でこのように言う方に会いました。トニーさん、私はその人に対して復讐はしないけれども許すことができない。
And what I say, not forgiving is a form of revenge.
許さないっていうことは、それは復讐の一つの形ですよと言いました。
As long as there's no forgiveness for others,
許しがない限りは、
there's no true love,
真の愛はありません。
Patience,
真の親切もありません。
Joy,
真の喜びもありません。
Peace,
真の平和もありません。
Long suffering,
真の寛容もありません。
God, goodness,
真の善意もありません。
Faithfulness,
真の誠実もありません。
Gentleness,
真の柔和もありません。
Self-control,
真の自制もありません。
As long as there's no forgiveness for another person, we will never experience God's true love in our lives.
真のその私たちが許さない限りは、クリスチャンの人生で経験する神の愛というものを経験することができないんです。
Therefore, the fruit of love to grow, for that to grow, there has to be forgiveness. Forgiveness is necessary.
ですから神の愛が育つために、愛の実が育つために真の許しが必要なのです。
And for true forgiveness to happen, there has to be godly love.
そして真の許しが起こるためには真の愛が必要なのです。
Love, forgiveness, they're two sides of the same hand.
許しと愛というのは、手の 両面になります。
If you have a hard time with forgiveness, write love on your palm and write forgiveness on the other side, just for one week.
もし許すことが非常に難しいと思われる方は、手の片方に許しと書いて、もう片方に、愛と書いて1週間過ごされてはいかがでしょうか。
forgive,
もし許せない人が向こうにいるのを見つけたら、こうやってこうやってこう手を振ると
I just thought about that right now.
今ちょっと考えつきました。
We are commanded to love by the Lord Jesus.
私たちは愛せよというふうにイエス様から命じられています。
Especially other believers.
特に他のクリスチャンを愛せよというふうに言われています。
This is the last point.
そしてこれが三つ目のポイントに入ります。
When I say last point, that's when people smile.
最後のポイントですというとやっぱり笑顔がこぼれますね。
But I have a lot of last points.
でもたくさんあります。
And the last points.
最後のポイントというのは実はたくさん持ってます。
Okay. Our testimony of God's love.
神の愛についての私たちの証です。
Okay, let's read John, the Gospel of John, chapter 13, verses 34 to 35, please.
ヨハネの福音書13章34節から35節を読みましょう。
Okay, loud voice.
大きな声で、はい。あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。
Brothers and sisters, as Christians, there are basically three ways that we give our testimony to the world.
クリスチャンとして私たちは基本的に3つの方法でキリストの証しをしています。
One, we give our testimony of our salvation.
まず一つ目は私たちの救いを通して証しをしています。そして二つ目はクリスチャンとして生きるということが私たちの証しとなっています。
The other one is we love the brothers and sisters in Christ.
そして三つ目はキリストにある兄弟姉妹を愛するということで、キリストの証しをしています。
Just as the Lord Jesus loves us, we are to, with the same love to love each other.
イエス様が私たちを愛してくださったように、その同じように私たちもキリストにある兄弟姉妹を愛します。
And if you say it's impossible for you to do that, you're right.
そしていやもう無理ですというふうにおっしゃる方がいらっしゃったら、それはそうでしょうと言えます。
But with God, nothing's impossible.
けれども神様にあっては何も不可能なことはありません。
And the Lord Jesus stated himself clearly, by this all will know that you are my disciples if you have love for one another.
そしてイエス様がはっきりおっしゃっています。互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるようになります。
Brothers and sisters, as Christians in this world, there are many things, there are many great testimonies that the Christians have done in this world, from the world's perspective.
クリスチャンとしてこの世の視点から見ると、 たくさんの偉いことをしてきたクリスチャンがたくさんいるというのはわかります。
But from God's perspective, the greatest testimony that we can give is our love for each other.
しかし、主の視点から言うと、互いに私たちキリストの兄弟姉妹として愛し合うというのが最も素晴らしい証です。
And when we do this, then we can experience many wonderful things in our Christian walk.
私たちがこれを行うとき、クリスチャンとしての歩みの中で多くの素晴らしいことを経験します。
For example,
例えば、
when we love each other, we know that we're of God, that we're born of God.
私たちが互いに愛し合うとき、私たちは神から生まれ、神を知っているんだということがわかります。
Let's please read again 1 John chapter 4 verse 7 please.
第一ヨハネ4章7節を読みましょう。第一ヨハネ4章7節です。はい。はい。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ、神を知っています。
Brothers and sisters, when we love each other, then we are able to serve one another.
私たちが互いに愛し合うとき、私たちは互いに仕え合うことができます。
Let's read Galatians chapter 5, verse 13, please.
ガラテヤ5章13節を読みましょう。ガラテヤ5章13節です。はい。
はい。
兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで愛を持って互いに使えなさい。
That's why I'm here.
ですから今日私たちはここにいます。
I serve at our church.
私たちは自分たちが通っている教会で使えるものです。
Kuroda sensei contacted me. He says, Tony, I need you to come here.
そして黒田先生が私に連絡をくださって、ぜひここに来てほしいというふうにおっしゃいました。
So I came.
それで来ております。
I can't say no to 黒田先生。
無理ですと黒田先生には言えません。
But it's out of love for you that we're here.
でけれども、その愛を持って使いたいということでここに来させていただいています。
And brothers and sisters, the final thing here, when we love each other, this love will protect us in our Christian walk.
私たちが互いに愛し合うとき、この愛によってクリスチャンとして歩む私たちが守られます。
1 Peter chapter 4 verse 8 please.
第1ペテロ4章8節です。第1ペテロ4章8節、はい。何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を負うからです。
Conclusion.
結論です。
This is the end.
はい、もう結論ですね、本当に。
本当に。
本当に。
Oh, thank you. Okay, like I said before, you celebrated the 21st anniversary of this church.
教会として皆さんは先週21周年をお祝いされました。
And this church is a great example of God's love and its effect on people.
そしてその21年間存続したという教会は、神の愛とその神の愛がクリスチャンの方々に影響を及ぼした、その良い例の一つです。
You are all beautiful testimonies of God's love in this world.
皆さんはどなたもが神の愛の証人として、おられています。
Beautiful examples.
美しい例です。
I'm serious. You are beautiful.
皆さんは本当に美しい素晴らしい方々です。
Let's read the last verse. It's 1 Corinthians chapter 13, verse
13. 最後に第一コリント13章13節を共に読みましょう。
Okay.
第一コリント13章13節です。はい。こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。
The peace of the Lord Jesus upon you all.
イエス様の平安が皆様と共にありますように。ありがとうございました。